愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部総合政策学科、丹下春樹准教授です。現在の研究に至るきっかけとなった大学時代のサークル活動などを伺います。
丹下先生、はい、新居浜のご出身なんですね。
はい、そうなんです。
丹下先生のお年ですと、はい、新居浜はすごい、高度成長期といいますか。
あ、そうですね。
賑やかだった頃じゃないですか。
は
い
は
い
は
い、
まあ、賑やかだったというか、終わりぐらい。ちょうど小学校から中学校にかけてが、高度成長が終わって不況に入った時ぐらいで、すごいその印象が強いんですよね。
あ、そうですか。
はいはい。
私は隣町の土井町の生まれ育ちなので。
そうですね。先ほど聞いたら土井だということで。
もう新居浜は憧れの町だったんです。
あ、そうですか。
はい。何かこう、お休みの時になって、汽車に乗って新居浜に行くのが楽しみで、
はい、
新居浜に行けばハンバーガーもあるし
僕はあまり無縁でしたけど、はい、
そうですか、
はい、
じゃあその頃は先生も新居浜でわんぱくな少年時代といいますか。あ、
そうですね。っていうかね、なんかやっぱ暗かったですね。新居浜って企業城下町ですごく経済が発展してるっていう、僕の小学校の歌も工場のサイレン鳴り響き、日ごと栄える新居浜の一番古い学校っていう歌だったんですけど、
はい、
だけどやっぱり僕の時代はやっぱ公害っていう問題が出てきてて、瀬戸内海なんかもですね、まあ、生活用水とか産業用水なんかで、まあ、死の海みたいなことが言われてた、赤潮が発生したりね、
はい、
魚取ると油臭い魚が取れたりしてて、今から考えられませんですけど、なんとなくそういう重い雰囲気が実際は僕のところにもあって、で生まれて育ったところは新居浜の中でも朝日町っていうところで、ここは実は在日のコリアン、在日朝鮮人の人たちが暮らしているところで、友達もそういう人が多かったんですけどね、すごい差別が、あって、まあ、そういうのも僕も含めて差別される側で、なんかちょっと居づらいな、居心地が悪いなみたいな感じで過ごしてたんです。だからまあわんぱくだった側面もあるんですけど、ちょっとそういう重さを感じながら、若い頃はっていうか小さな頃は感じてたなっていう感じですね。
実際お住まいになってると、はい、やはり隣町から見てる印象とは違う部分っていうのがあるんでしょうね。
そうなんでしょうね。で僕自身はまあ周りの方はどうか分かりませんけど、そういう思いもって、とにかくなんか今は好きなんですけど、
はい、
出たい、
新居
浜から出たいと思ってて、それで、大学を目指したっていう経緯で、親がそんなに裕福な家庭じゃなかったんですよね。なのでそれとあんまり勉強も嫌いでしたから、まあ多分学費が安くて受験科目が少なくて、まあ、国立大学入れる頭
は
あんまりなかったですから、で関西に行きたいという思いがあって、受験雑誌で選んだところは、まあ、立命館大学、
はい、
っていう大学が学費が安くて受験科目が少ない、あ、ここしかないなと思って、もう京都に行こうと決めて高校の時は受験勉強しました。
でもその中でも、はい、経済学部を選ばれたというのはやはりその幼い頃から工業地帯をご覧になりながら育ってきたというのがあったじゃないですか。
そうですね、やっぱり大企業の町でしたから、
はい、
企業ってなんだろうとかね、まあ、企業で働いてる労働者がすごい身近でしたし、
はい、
労働者の働き方とかね、そういうことにすごく興味を持って、
と
やるんならそういう、まあ、社会の仕組みとか企業の仕組みっていうのが分かるような学問やりたいなというふうに思ってね、立命館を受けることにしました。
またその大学の授業だけではなくてより熱心に取り組んだのが
いや、サークル活動、もう大学まず大学入れたのラッキー、あんまり入れると思ってなかったんですよね。勉強もあんま好きじゃなかった。でにもかかわらず入ってから、はい、なんか居場所がなくて、たまたま知り合った先輩が、まあ、経済学を勉強するサークル、
はい、
マルクス経済学研究会っていうサークルでして、そこに、まあ、なんとなく、まあ、気も弱かったんで、巻き込まれて、入って、勉強しだした。で、授業は、経済学部入ったんですけど、あんまり大講義出た記憶はなくて、
はい、
むしろ、いつもサークルのボックスに、通って、まあ、自分で勉強したい先輩らと、まあ、研究読書会ですかね、はい、そういうことをしたりして、まあ、週のうち月曜水曜、まあ、金曜日が例会で土曜、
はい、
ということで週のうち4回ですかね、
はい、
4回夕方から遅くまでなんか入り浸ってたみたいな感じです。
大学の授業の記憶あまりないのに、サークル自体がマルクス経済学研究会というような、う
ん、そうですね、なんかね、うん、あの高校の恩師に、はい、経済学入ったんやろって言われて、
ええ、
じゃあケインズの一般理論がマルクスの資本論やねって読まなあかんねって言われて、
はい、
まあ素直だったので、
はい、
あそうかどっちか読まなあかんのやと思って両方図書館で借りて開いてみたんですけど、
はい、
両方とも、まあ、難しくて分からなくてやめようと思ったんですけど、たまたまあのそういう先輩のつてでね、マルクス経済学勉強しようっていうことになって、まあ、そこにその勉強をするっていうか、まあ、その先輩とか仲間たちと勉強するっていうことがすごく面白くなって、まあ、そこに入っていったっていう感じですね。
でもそのサークルで学んだことというのは多かったんじゃないですか。
は
い、
あそうですね、あの授業は出なかったんですけど、はい、大学の先生方にすごく可愛がってもらいました、うん、特にサークルのその顧問だった先生にはですね、はい、まあ、いろいろ相談したり勉強教えてもらったりして、まあ、大きな影響を受けたというふうに今から考えると思ってます。
その先生の影響ですか、この研究者の道に進もうと思ったの。
あの大学の先生ってみんな勉強好きなんでしょって言われると僕はあんまり好きじゃない能力的には高くなかったんですけど、まあそういう大学の時に巻き込まれて勉強しだしたっていうのと、はい、で特に進路ですよね、
はい、
あのまあそういうことで 1,2 回生の時やってたんですけど、3回生になるとさすがにどうしようかっていうことになって、で、まあ、相談に行ったんですよね、
はい、
まあ、その先生が自分がやりたいことをやるんじゃ なくて、まあ、社会的にどんなことが求められるかを考えてそれに応えるのが進路選択だ、それはなんかね響いたんですよね。あの自分から考えるんじゃなくて社会から求められることをやっぱりしよう、はい、すべきなんだという、うん、まあ、そういうことを言われて、あそんなもんなんだと思って、
そして大学院に進まれて、うん、長くいらっしゃった
あそうですね、あの先ほども言いましたけど別に賢くて行ったわけじゃないので、まず入るのに苦労しました。あの2年ぐらいかかったんです、大学院浪人をしまして、まあ回り道したなっていう感じがしますけど、今から考えたらまあわけわからん時期だったんだけど良かったかな。
うん、
で大学院はそもそも5年あります。
はい、
で5年終わってもですね、僕の場合あと2年あったんです、ね。
あと2年あったんですか。
通算だから立命館大学に1982年に入って、はい、愛媛大学に就職が1996年なんです、はい、14年間。
14年間は
いました。でなので
研究がお好きなんじゃないですか。
まあ、
いやその頃からあのずっと続けていらっしゃるのが、うん、労働問題と社会政策の研究。
あ、そうですね。
これ具体的にはどういった研究？
あのやっぱりあの新居浜の原体験があるんだろうと思うんですけど、はい、企業とかね働くということについてすごく問題意識が、まあ、あったというか、まあ、いろいろ専門いろいろ考えたんですけど、はい、やっぱり一番しっくりくるのは生活するとか働くとかいうことで、そこで何が起こってるんだろうということを、はい、まあ、すごく自分なりに考えたいということでね、あの労働問題という分野、はい、あるいは、そこで労働とか生活で生じる社会さまざまな問題に対して政策がどういうふうになっているのかっていう社会政策という分野を、
はい、
まあ、専攻することにしたということです。
特に先生の年代でいらっしゃったらバブルという時代の前後をご存知ですから、うん、よりそういったことを考えるきっかけにもなられたんじゃないですか。
まあ、そうですね、あの小中学生の時は低成長期への、日本経済が低成長期に移行する時で、
はい、
大学時代がバブルの時期ですよね、で大学院に入ると、
はい、
ちょうどその世紀の転換点に差し掛かる、まあ、昭和という時代が終わりますし、それからベルリンの壁が崩壊しますし、まあ、バブルも崩壊しますし、はい、冷戦が崩壊すると、うん、まあ、激動の時期だったんで、はい、まあ、そういう中で働くということですよね、うん、人々の生活あるいは働くということがどういうふうな影響を受けていくんだろうかということは、まあ、日々こう変わっていってたのでね、はい、追いつけ今でも追いついてないですけど、考えることはたくさんあったというふうに思ってます。
その研究の分野も柱が3つあると伺っておりますが、うん、1つが経済のグローバル化の過程における賃金決定の変容過程の研究、うん、特に1990年代中盤以降における、はい、いわゆる日本的経営の変化にかかる研究、
はい、
これはそのバブル崩壊に関わったことですよね、はいはいはい、そして2つ目が新自由主義時代における労働者による労働市場規制の可能性の研究、
はいはい、
3つ目が路上生活者問題など地方都市における社会的排除の実証的研究、はい、ということですが、こういった先生研究をしてこられて、はい、どういったことが見えてこられましたか。
やっぱりそうですね、あの時代が 変わったということがまずすごく、はい、特にですね、あの1990年代中盤以降にですね、はい、日本、まあ、世界的にもそうなんですけど、特に日本においてもですね、世の中のあり方が舵を切ったっていうか、それまでの方向とは違う方向にこう舵を切った、うん、で舵を切ったことによって、まあ、さまざまな問題が今出てるっていう、はい、まあ、その問題の多さ深さっていうことがですね、やっぱり目の前に迫ってきて、そういうことをやっぱりどういうふうに切り込んでってと考えたらいいのかっていうことをすごく、まあ、前悩みましたし、今もそういうことに非常に関心があるということですね。で特に就職したのは1996年ですけど、はい、もう1993年に就職氷河期っていうふうになってて、そこからずっとまあ氷河期みたいなもんなんですね、あの途中いろいろある時あったんですけど、はい、いい時もちょっとあったんですけど、もう20年続いてるんですよね。就職っていうのは当然若者の課題で、ある意味では20年間若者が大変な時代にいたっていう、はい、でその若者にこう接する職業についてますから、そのことについては日々実感をしているっていうか、この時代のこういう大きな流れの中で、はい、若者が日々どういうふうにこう生きる道を迫られるのかっていうことについてはですね、あの大きな関心を守ったということです。
バブル崩壊という言葉をよく聞きますけれども、はいはい、その研究の中で見えてきたその家族ですとか会社、うん、地域といったそこの崩壊というのは、例えば先生、働くことでいうとどういったことなんですか？
まあ、そうですね、あの、まあ、いい意味でも悪い意味でも高度成長からまあ低成長にかけて、あるいはバブルまでの時期に比べて、はい、かけてっていうのは、まあ、例えば地域社会であるとか家族であるとか家族社会ですね、はい、あるいは企業社会っていうことがあったわけですよね、
うん、
肯定面否定面含めて、はい、社会的つながりの中であの経済が運営されていく、
はい、
ところが1990年代中盤以降冷戦が崩壊してグローバルゼーションが進む、経済の分野で世界的な市場経済化、自由主義化が進むということと、まあ、不況がですねずっと続く、長期的な不況が続く中で、企業がですねもうそういうやり方をやめましょうと、社会じゃなくて個人、
はい、
まあ、自己責任という論理を強調して、そういう中で社会を運営してしまう、これもう変わっちゃってるんですよね。
変わりましたね、
うん、そういうその変わった中で当然働き方も変わりますし、いろんな家族のあり方も変わるだろうし、社会の地域社会のあり方も変わってくる、まあ、そういう大きな変動が、まあ、あったということがですね、非常にやっぱ考えないかんことやなと。でそこにからどういう問題が生じてきてるのか、そういう中に置かれた僕たちはどうやって生きたらいいのか、学生たちどういうふうにこれから生きるのっていうね、そういうことをやっぱり問題提起できるような研究をしたいと思ってやってきてます。
先生がその研究を進めるにつれ、さまざまな問題が見えてきたこと、うんうん、次週はぜひ先生が向き合ってらっしゃる社会問題について教えていただければと思います、うんうん、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も法文学部総合政策学科丹下春樹准教授にお話を伺います。お楽しみに。